すべての人が輝くためにみんなで作るノーマライゼーションの世界。
はい、こんにちは、塩中和重です。
こんにちは、お相手はフリーアナウンサー宇波久代です。
先週からね、それこそ宇波さんが言ってた、なんか新しい扉がどんどんどんどん開いてね、行くっていう風なところで体験があるんです。もちろん塩中先生も私のそういった出会って、
そうです、
すごくこう良かったっていう一人でありますっていう風に言っていただいて、ね、
そうなんですよ。もう嬉しくて、でいつだったか先生にも1ヶ月ぐらい前にお話したと思うんですけど、
はい、
的なそのあり方で癒してくださった先生がいるって、私この人メンターにしたいっていう方がなんですよね。名古屋の介護事業所を経営されている大塚先生ですけども、はい、本当に気づきをたくさん私にくださってる先生で、もう大ファンになっちゃったんですよね。それで、はい、私がもうそこで、あ、自分のあり方だなと思って、もう号泣して涙がもう枯れるほど泣いたんですけど、うんうん、そっからですね、なんか周りにいる人たちの素敵なところがどんどん見えるようになってきて、自分の中で、うん、今までだから自分が心を閉ざしてて、心のシャッターを下ろしてたから周りの人たちのいいところが見えてなかったんだなっていうことに気づいたんですよね。そしたらなんかどんどんどんどんそのチーム内が良くなってったなっていう感覚を持ってます。と同時に、また最近出会うやっぱりその先生方がね、静岡にいらっしゃるんですけど、お会いした時に自分がこういう、だから今まであまり言わなかったし、自分のこととか悩みをあんまり言うのが好きじゃなかったっていうか、なんかそう見られたくなかっただけなのかもしれないんですけど、言うようにしてったんですね。こういうふうに悩んでてって、こうもっとこうしたいんですっていうことを言うようにしてったら、いや、じゃあうちに今度来なさいって言っておっしゃっていただいて、みんなを引き連れて来なさいって言って、チーム内でもう大人の遠足で遊びにいらっしゃいって言って、名古屋なんですけど、その方もね、なんかそうやってなんだろう、こういい風になんかこう声かけてくださる方が増えてきたなと思っていて、でも私思ったんですね、今までもたくさんそういう方に出会ってるんですけど、私が一方的にこう多分シャッターを下ろしてたから入ってこなかっただけで、ちょっとこうシャッターを開けたら、どんどんどんどんその周りの方たちの声が聞こえるようになってきただけなんじゃないかなって最近私の中で思ってます。なんかそういう最近変化が立て続けに起こってる感じがしてます。だから塩中先生も、私去年多分1年前にお会いした時には、私も塩中先生もそうだと思うんですけど、どういう人かわからないからちょっと心閉じてたところはあったと思うんですね、私がね、
うん、
表面的には聞いてるけど多分まだわからないしと思って、だけどそれがだんだんこうやっぱりこう対話っていうか、こう話をさせていただくことによって、
うん、
塩中先生のいいところとか面白いところがどんどん入ってくるようになって、で、すごいなと思うところとかがどんどん入ってくるようになって、あ、私こういうふうになんかなりたいなとか、こういう方みたいになりたいなって思える、なんか最近の変化がね、自分の中であるんですよね、不思議と。
へー、うん、今の話聞いてたら全然不思議ではないですけどね。
だからその出来事とか一人の人の出会いで、なんかよく変わるって言って、私全然ないと思ってたんですよ、自分で。そんな影響を受けないかも、私って鈍感なのかなってちょっと自分のこと思ってたりもしたんですけど、なんか最近すごい素直な気持ちでそういうのを、書き出してると
お母さんのおかげでしょうね。
母の骨折とかそういうあれですかね。確かに去年の年末はすごい経験をしたので、そうかもしれないですね。
そうですよ。
そうなんだ。すごい。
お母さんが一番郁代さんに伝えたかったことですよ。
母が。
あなたはそんなに感受性が強いのに、なぜもっとみんなに甘えれないのみたいな。
まあまあまあ。そうですね。
こんな感じだと思う。
すごいですね、先生、そこまで見抜いてくださって。
まあ見抜くっていうよりもね、まあ 僕はやっぱりこう関心があるんですよ、奈美さんにね。だからこうずっといろんな話を覚えてますし、ちょっとね、話したこと、あ、この話したかな、あ、この話はまだかな、みたいなね、とこってあるけれども、なんかこう、話をしてくれるじゃないですか。今の、初めてこう思ったとか、今こういうふうな体験をさせていただいてるんです。まあ、千永先生と出会って1年間経って、今もこういうふうな形に変わってきましたっていうふうなね、ところっていうのは、もうまさにそうやと思いますよね。で、顔を見てたらやっぱりわかりますよ、人ってね。お母さんの話してる時の、いくよちゃんの、こうね、少女らしいというかね、子供ら しい
子
と
供で
ころ
す
と
ね。
か、だからそういうこう、喜びがあって、その喜びがまた自分の喜びに返ってきてる。なんて素敵なお話やろうなと思いましたね。
嬉しい、ありがとうございます。
やっぱりこう、親子関係とかそういうのもあってね、伝えたいことって言葉とかにみんな思ってるんですよね。先ほど言った感受性とか、いや、行くやわ、もうずっとこうやのに、ああやのにっていうとこう、小さい頃から言うてるようなこととか、もっとこういうふうになってほしい、子供がこういうふうに育ってほしいって、こう、親ってやっぱりね、不器用なんだと思いますね。ちょっと憎まれ口を言ったりとか、いや、この子は、に甘やかしたらなんか、ね、あかんとか自立、ね、しないといけないから、なんかこう、ね、やったらあかんとかも、なんかもう、ついついついつい思ってしまって、もういつまでも子供なんで、子供をこう、認めてあげれないというかね。
いや、私も本当そうなんですよね、自分で。本当に。
でもやっぱお母さんをそうやってお世話になったことによって、もうやっぱり子供を、まあ、認めるって言うとちょっとおかしいかもわかんないけれども、あ、こういうふうにもっとなってほしかったなとか、あ、もっとこうなってもらったら私幸せやったなとか、多分そう感じてたことが、その娘も感じることによってね、今実際に二人が求めてるようなことがね、世の中で起こってる。これって本当にこう素晴らしい。親子の関係とか愛の形やなって。
本当ですか。いや、でも、本当にいい、大変でしたよね。2ヶ月間、本当に、片道5時間かけて行ったり来たりしてたん
ね
で。
え、言ってたもんね。
でも、やっぱり、そのタイミングだったし、今までそんなに両親と過ごすことなかったんですけれど、何十年ぶりにそんなに、1年間に帰っても1回とかでしたからね、富山。
ああ、そうや
それ
ね。
がもう月に4、5回帰るみたいなのをやった時に、あ、今、ご先祖様がきっとそれ、あんたやりなさいって言ってくれて、そういうふうに触れ合う時間を持たせてくれたんだなと思って。すごくそういう意味では。
まだ死んでないよね。
生きてる。
死んだお母さんを思い出してるぐらいの勢い
いや、ごめんな
の
さい。
感受性で。
そうなんです。すぐ涙が出ちゃう。そう、元気ですよ、まだ。痛
ああ、
いっ
びって
言っ
く
て
り
ます
し
け
た。
どね。それでも、帰ったら一緒にお風呂に行くとかっていう形でね。この前も帰ってきて一緒に大きなお風呂行ってきましたけど、よかったです、本当にね。いい経験をさせてもらってま
い
す
や、
ね。
本当にね、その経験がね、もう普通に身の回りで起こるようになっただけなんですよ。
そういうこと？
多分、お母さんにも遠慮してたことがいっぱいあったんじゃないかな。お母さんに甘えれるようになったんじゃないですかね。
そうですね。どうかな。父、そうですね。
まあ、
で
僕
も、
もそうなんですよ。僕もそうやったんですよ。
ああ。
お母さんに甘えれるようになってね。だからやっぱね、女性、まあまあ、娘がお母さんに甘えれる、ちょっとね、男にはわからない難しさもある、あれば、男性がお母さんに甘えるっていうね、また、男性ならではのこう難しさっていうのもあってね。そこがパッとこう、
本当ですよね。
ね、甘えれるようになるとね、なんでこんなにこう、一人で生きてたみたいな思いで、僕は今まで頑張ってきたのかな、ぐらいに思いましたわ。
それいつ頃先生気づきました？そういう。
その前言った、お母さんの足を洗った。
あの時。
時の話ですよね。で、まあまあ、最近はね、もっと甘えてますけどね、母親には。
本当？
本当。何でも言うようになったし。
あ、言えるってことか。
そう。だから、嫌なところの向き合い方ってね、先週でしたっけ、お話しさせてもらいましたけども、その話も母にできるようになりました。
そうなんですか。
だからね、自慢の息子やったんですよ、母にとってはね。もう
はあ。
小学校から、長男でね、ものすごい自慢の息子でね、ものすごい先生に褒められて、それが当たり前みたいな感じでずっとお母さん思ってたわけですよ、僕のことを。だから絶対裏切ったらあかんと思ってね。まあ中学校でちょっと不良になって、ものすごい心配かけてね、それやったらあ
その
かんと
時もあ
思っ
った。
て、あかんと思ってまたやりはじ、ね、直して、で、自分で会社立ち上げて、で、上場させて、議員
ああ、
に
す
なっ
ごい。
て、みたいな感じ、ずっとやってた。やっぱもう自慢の息子自慢の、ほんやっぱ行くたんびにもは、ね、家に帰ったりとか、まあ母親の知り合いに会えば会うほど自慢の息子が来るわけですよ。
うん、
だ、みんな
嬉しい。
がいいね、みたいな感じで言われるからね。ほんまに言われへんかった。自分がしんどかったこととか、もう自分が辛いことであったりとか、いや、あんまりうまいこと言ってないでっていうような、ちょっとしたこともね、
言えなかった。
言えなかった。でもそれを聞いてくれた。あれが一番嬉しかったね。
いや、嬉しいと思います。
だって
私、
怒られると思って喋ったもんね。
そうなんだ。
それぐらい怖かった。
いや、
喋るときはね、自分が。自分のそういうところを、で、まあ、もっと言ったら見透かされてたからね。知ってたよ、みたいな。
そう。
言われたけど、知ってたんやったら、それも、ちょっと言ってや、みたいな。もう俺、どんだけしんどかったか、みたいな。
そんな時が、いいですね、その関係。そういう、
だからそういうふうになれたら、やっぱ母親とそういう関係になれればね、周りの人たちって、もう全然怖くないじゃないですか。
そう、やっぱりね、親は、
まあ、自
母
分
の。
がね、落ち着いてられるし、これ落ち着いてられるっていうのはやっぱりそういうところがあるかもわからないね。何を言っても大丈夫。もう、イメージは
母
ね、
の愛。
何を言っても大丈夫っていうね、この自信は母からいただけたかなと思いますね。
すごい。母の愛だ。
本当にそう。
だって、可愛くないわけないもん。
そうや
自分の子。
ね。それをね、やっぱり、すごいから可愛がってくれるぐらいに思うわけですよ、息子は。お母さんを裏切ったらダメやとかね。お母さん、ちょっと傷つけてしまうんじゃないかとかね。
そうなんだ。そんなふうに。
ああ、がっかりさせたらあかんとかね。
そんな、塩中先生も素敵。
ああ、だいぶがっかりさせましたけど
い
ね。
やいやいや それも、いや、あるからいいよね。昨日もちょっとお兄ちゃん、名古屋で話してたんですけど、ご飯一緒に食べてね、夜ね。いろいろ酒話すんだよね。そしたら、ごめんねって、寂しい思いもさせたよね、とか言ったら、そんなことないよとか言っててね。いいお母さん。俺が将来は少しはお金払えるようになるから、もうちょっと頑張ってって言われました。
お兄ちゃんって息子？
あ、息子が今大学生で留年浪人してるんでね。すごいで
おお、
す。
そうなんや。
すごい、どんだけって思いますけど。まあ、もうちょっと頑張、辛抱してくれって言われました。わかりましたって一応言っときましたけど。まあ、そんな感じで、いろいろな話もできるんでね、私も。あり
それ
がが たい。
嬉しいと思うよ。
いや、来てくれてありがとうとか、別にそれ、彼に会うの、ちょっと仕事で行ったんですけど、で、ちょうど名古屋だしと思って、ご飯食べようって言って食べて、そう、じゃあ帰るねって2時間ぐらい帰ってきたんですけど、そんな会話をして、昨日は帰ってきました。あ、ちゃんとごちそうさまでしたみたいなのが入ったから、いい子だなと思って、それは、そこはね、ちゃんと挨拶できるなと思って。いいですよね。親子、いいな。ありがとうございます、先生。
よかったね。
ね
で、ほんであれやね、結局お母さんの話になってしまったから、宇波さんが一番最初に言ってた ね、いい箱がどんどんどんどん
開いてた。すいません。涙会になっちゃって、もうずっと泣いてました今。
来週その話 してください。
はい、箱がぜひぜひ可能性の扉が開く。
可能性の扉がね。
はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました先生。
いいえ。